知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は資産税課の高木さんに各種改修工事を行った住宅などの固定資産税を減額しますについてお話を伺います。高木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、まずどのような改修工事で固定資産税が減額されるのでしょうか、教えてください。
はい、住宅に対して耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修といった工事をされますと、その住宅の固定資産税が減額を受けられる可能性があります。
はい、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修といった工事なんですね。
はい、
ではそれぞれ詳細をお伺いしていきます。まずは耐震改修について教えてください。
はい、対象となる住宅は昭和57年1月1日以前に建築された住宅です。対象となる工事は現行の耐震基準に適合し、1戸当たりの工事費用が50万円を超えた改修工事です。減額内容としましては、住宅の面積120平米までに相当する税額の2分の1を減額します。減額期間は工事が完了した年の翌年度1年間になります。必要書類は次の3つになります。1つ目が申告書、2つ目が現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、3つ目が領収書などの改修費用を証明する書類です。
はい、わかりました。1つ目は耐震改修についてお伺いしました。続いて2つ目、バリアフリー改修について教えてください。
こちらについては居住者の要件があります。工事をされた住宅に次のいずれかに該当する方が居住されている場合に対象になります。改修工事が完了した年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方、もしくは要介護認定または要支援認定を受けている方、もしくは障害のある方になります。対象となる住宅は新築から10年以上が経過した住宅です。対象となる工事は補助金などを除く自己負担が1戸当たり50万円を超えた改修工事です。具体的な工事内容としましては、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室やトイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化などが該当になります。減額内容としましては、住宅の面積100平米までに相当する税額の3分の1を減額します。減額期間は工事が完了した年の翌年度1年間になります。必要書類は次の5つになります。1つ目が申告書、2つ目が居住者要件を満たすことを証明する書類、3つ目が工事明細書などの工事内容がわかる書類、4つ目が工事箇所の写真、5つ目が領収書などの改修費用を証明する書類です。補助金の交付を受けられた場合には補助金額を確認することができる書類も必要になります。
はい、わかりました。2つ目はバリアフリー改修についてお伺いいたしました。では3つ目、省エネ改修について教えてください。
対象となる住宅は平成20年1月1日以前に建築された住宅です。対象となる工事は現行の省エネ基準に適合し、補助金などを除く自己負担が1戸当たり50万円を超えた改修工事で、窓の改修を含む天井、壁、床の断熱改修工事です。減額内容としましては、住宅の面積120平米までに相当する税額の3分の1を減額します。減額期間は工事が完了した年の翌年度1年間になります。必要書類は次の3つになります。 1つ目が申告書、2つ目が現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書、3つ目が領収書などの回収費用を証明する書類です。補助金の交付を受けられた場合には補助金額を確認することができる書類も必要になります。
はい、わかりました。今までは3つ、工事に関してのご説明をいただきましたけれども、工事以外で該当する住宅、認定長期有料住宅についてもあるそうですね。こちらも教えてください。
はい、対象となる住宅は令和2年中に新築された住宅のうち長期有料住宅の認定を受けているもので、1戸当たりの床面積が50平米以上280平米以下の住宅になります。減額内容としましては、住宅の面積120平米までに相当する税額の2分の1を減額します。減額期間は令和3年度から5年間になります。必要書類は次の2つになります。1つ目が申告書、2つ目が長期有料住宅の認定通知書です。
はい、わかりました。それぞれご説明いただきましたけれども、必要書類にやっぱり必要なものってありますもんね。こちらいずれも申告書とありますけれども、どのように入手したらいいんでしょうか。
各種申告書につきましては本庁舎3階の33番窓口資産税課の方で用意がございます。また一宮市のホームページからも各種申告書をダウンロードできるようになっております。
窓口での配布もあるとのことですが、今コロナウイルスも懸念されてますので、ぜひダウンロードしてもらった方がいいかもしれませんね。
そうですね、はい。
そして申告時など書類を提出する際、何か持ち物など注意事項などありましたらお願いいたします。
各種申告書には押印が必要になりますので、資産税課申告にお越しにいただく際には必要書類と合わせて認め印のご持参をよろしくお願いいたします。また各種改修工事が完了した日から3ヶ月を経過した後に申告される場合には理由書の添付が必要となりますのでご注意ください。
はい、持ち物とご注意ください。そして窓口もね、3ヶ月を経過した後に申告ということですので、ね、皆さん様子見ながら窓口にいらしていただけたらと思います。その他お知らせなどありましたらお願いいたします。
5月中旬より順次令和2年中に新築された家屋の所有者様宛て家屋調査のお願いの文書を送付させていただきます。通常の家屋調査では家屋の中へお邪魔して調査をさせていただくところですが、昨今の新型コロナウイルス等の感染症予防の観点から所有者様の建物図面を私どもで取り寄せて、その図面と外観により家屋に立ち入ることなく調査をさせていただくことも可能としております。調査依頼の文章がお手元に届きましたらご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。5月中旬より順次こちらの方送付ということですね。それでは最後に高木さんより一言メッセージお願いいたします。
はい、今回ご案内したこと以外でも、固定資産税についてご不明な点がございましたら資産税課の方までご連絡よろしくお願いいたします。
不明な点がございましたら資産税課の方へお願いいたします。高木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回資産税課の高木さんにお話しいただいた、各種改修工事を行った住宅などの固定資産税を減額しますは、一宮市ウェブサイトにありますページ ID 検索からお願いします。 ID は耐震改修100938、バリアフリー改修100935、省エネ改修100936、認定長期有料住宅は100933です。お問い合わせ先は資産税課、電話0586-28-8966、0586-28-8966です。 iWave。それではここで1曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング76個と踊ろう。緑が多くて視線が揺れ ここからは一宮市情報をお届けしていきます。老人クラブにご加入をについてのご案内です。老人クラブは地域を基盤とする自主組織で、市内に400以上あります。入会方法など詳しくは一宮市老人クラブ連合会事務局へお尋ねください。対象はおおむね60歳以上の方。活動内容は仲間づくりを通して生きがいと健康をつくる活動、健康を生かし地域を豊かにする社会活動ほかです。お問い合わせ先は高年福祉課、電話0586-28-9021、 0586-28-9021、 一宮市老人クラブ連合会事務局、電話0586-63-4800、 0586-63-4800 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
76.5 iWave。 それでは最後に、子どもエコクラブ会員を募集についてのご案内です。学校や近所の友達、兄弟姉妹などと一緒に自然観察やリサイクルなどの環境活動に取り組みます。対象は3歳から高校生の子どもと1人以上の大人です。お申し込みは子どもエコクラブウェブサイトから電子申請でお願いします。お問い合わせ先は環境保全課、電話0586-45-7185、 0586-45-7185 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave のアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。